皆様お立ちください。礼拝への招きの言葉、誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。賛美190番一節。 主の祈りをいたします。
天に増します我らの地を、願わくは皆をあがめさせたまえ、身を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
使徒信条を告白します。我らは確信時世々の生徒と共に使徒信条を告白する。
我は天地の作り主、全能の地なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえられ、天に昇り、全能の地なる神の右に座したまえ、賢いより鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。
アーメン。お着席ください。聖書を朗読いたします。マタイによる福音書23章1節から12節、新約聖書45ページをお開きください。マタイによる福音書23章1節以下。それからイエスは群衆と弟子たちにお話になった。律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている。だから彼らが言うことはすべて行い、また守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはならない。言うだけで実行しないからである。彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。そのするところはすべて人に見せるためである。聖句の入った小箱を大きくしたり、衣服の房を長くしたりする。宴会では上座、街道では定席に座ることを好み、また広場で挨拶されたり先生と呼ばれたりすることを好む。だがあなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の主は一人だけで、あとは皆兄弟なのだ。また地上のものを父と呼んではならない。あなた方の父は天の父、お一人だけだ。教師と呼ばれてもいけない。あなた方の教師はキリスト一人だけである。 あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。以上です。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、昨夜遅く関東東北地方を大きなまた強い広範囲にわたる地震が襲いました。発生をいたしました。この終日の朝、かの地にある諸教会を覚えて祈ります。阪神淡路大震災の時にも関西の教会はその主の日の朝、あなたを賛美礼拝することをやめませんでした。瓦礫の中に長机を出して、欠けたコップに茶碗にブドウ液を注いで聖餐式を執り行いました。ある老牧師は祖の机の傍らに復活の主が立っておられることを私はこの目ではっきりと見た、そう語っておられました。いかなる試練の中にありましても、ご復活の主が今すべての教会の礼拝にご臨在くださり、その礼拝を根底から支えてくださるように切に祈り願います。いや、主はそのようにすでにしてくださっていますから、その主の見姿をみんなではっきりと仰ぐことができるように、神よどうぞその眼を、眼差しを私たちにお与えください。コロナの中にあって共に礼拝することがなおできませんけれども、私たちみんなに神様、そのご復活の主の見姿をどの場所にあってもはっきりと仰ぎ見る、その眼差しを作り与えてくださるように、そしてみんなで良き礼拝を捧げることができるように守り導いてください。このような時にこそ私たちは本当に思います。すべての試練に打ち勝ってそれを乗り越えていく、その信仰、いや信仰だけがそれをもたらしてくれる、その信仰が私たちにすでに与えられていることの幸い、その恵み、神よどうぞこの朝の礼拝を通して私たちにさらに一層さやかに、そのあなたの命、言葉の命、それを注ぎ与えてくださいますように。この教会に連なる人々、やめる者、心身に弱気を覚えている者、どうぞ神様、 あなたが癒しと支えを与えてくださいますように、あなたの御前にこの朝もまたすぐる一週間の間に犯した罪の数々を覚えながら懺悔をいたします。どうぞあなたが命の言葉を持って私たちを裁き、そして生かしてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。私は小学生の頃に教会に行っているということを学校の友人数人が聞きまして、こういうことを言いました。岡本お前教会行ってんねやってな、聖書には右の頬を打たれたら左の頬を差し出せって書いてあるんやろ、今からバチンってやってるから反対側もちゃんと差し出せよと3人ぐらいの連中に囲まれてそう言われました。うん、そうや、左の頬を打たれたらって書いてある、だから打たれんかったらええんやって言ってバーッと走って逃げたのを覚えています。聖書に書いてある言葉と実態、現実っていう、そのことの乖離っていう言葉がを問われることがあるのであります。今日のこの箇所では先生、父、教師と呼ばれてはならないと書いてあります。では現実はどうなのか。私どもプロテスタント教会では牧師のことをほとんどの信徒の方が先生と、まあ、呼んでくださいますね。カトリックに行きますと司祭のことを神父様って言います。あの神父様っていうのはあの日本語の訳で本来の呼びかけは何て言うかとファーダーっていうわけです、ね、カトリックの司祭、信徒たちは英語圏の人たちはみんなファーザーファーダーって言います。それで神父が修道士のことをブラザーと呼ぶわけですね。それで女子の修道院長のことをマダーと呼ぶわけです。そして女子の修道士のことをシスターと呼ぶわけです。これがカトリック教会における呼称 の, あ の, この構造になっている。母と呼ぶなとは書いてありませんけど、父と呼んだらいかんと書いてあるのに、みんなファーザーファーザーと呼ぶわけです。でそのファーザーの親玉のことをポープっていうパパと呼ぶわけですね。ローマ教皇です。呼んだらあかんと書いてあるのに父と呼ぶ。牧師の職名は日本キリスト教団の何々教会の担任教師、主任担任教師ということで、プロテスタントでも先生と呼ばれ身分は教師になっている。これもこれと照らしてどうなんだという、そういう極めて単純な疑問が出てまいります。全国の牧師たちはここを説教するときにどんなふうに言い訳をするんだろうかという。しかしもちろんそれはそういう意味ではありません。でこれらのイエス様がおっしゃっている事柄の意味、それは何かというと、その根底にあるのは2節に出てくるモーセの座という言葉です。モーセの座、モーセの座って何なんだと。実はこのモーセの座という言葉、新旧約聖書を通してここにしか出てこないんですね。ここにしか。でそれゆえにこれ何なんだっていうことはずっと問われ続けてきたんですけれども、近年になりまして考古学的な発掘が進んだ、その中でもう地面に埋まってしまったようなユダヤ教のシナゴグを発掘しておりましたときに、このモーセの座とそういう名称というかそういう記録と一緒にこの立派な椅子が発掘をされまして、あ、これがモーセの座なのかということがようやく分かったのであります。でギリシャ語でこのモーセの座ってキャセドラって書いてあるんです。ギリシャ語でね。でこのキャセドラが英語やそれ他の言語圏に入ってきましてキャセドラルと呼ばれる。そうしますとこれは日本語で、我々が日本語で日本語的表記で呼ぶところの、あ、 これはカテドラル、この言葉カテドラル、ね、ここから出てるわけです。このモーセの座から。でカテドラルというものの正式な翻訳は何かというと、大聖堂ではありません。大聖堂ではなくて、このキャセドラがある聖堂、座がある聖堂で、この旧約聖書ではモーセの座ですけれども、カトリック教会ではビショップの座、主教、司教の座、それで翻訳としては司教座聖堂、こういうわけです。京都の司教座聖堂は河原町にありますね。あれの正式名称は河原町カトリック教会じゃない、ね、京都の司教座聖堂、それが正式の呼び方になるわけです。そうすると、河原町の、時間がないので余計なことばっかり言ってられませんけど、あの教会入ってもらうと分かりますけど、正面のこっち側にビショップが座る司教座、司教の座、立派な大理石の椅子がちゃんと用意してあります。あれと一緒なんですね。シナゴーグの中にモーセのキャセドラ座っていうのがちゃんと用意してあって、そこに座ってそこから発言をする。そうしますと、そこから述べられた言葉は間違いがないっていう、そういう権威づけだったわけです。大変面白いことに、カトリック教会がこのモーセのキャセドラをそのまんまシステムとして受け継いで、街道の中にきっちりしたこの立派な玉座と言ってもいいような座を今も持っているわけであります。それでここに出てくる立法学者たちはファリサイ派の人々っていう、このイエス様の時代にはまだ神殿があったわけですけれども、マタイがこの福音書を書いております時代にはもう神殿はありません。それで神殿がなくなってしまったので、やむを得ずシナゴーグというシステムができて、そこで言葉で教えを述べ、教える。神殿の本質は祭儀ですから、犠牲を捧げるわけで、そこで犠牲の動物を捧げて、その血をみんなに振りかけて、宗教儀式をやってたわけです。 でもそれがなくなったんで、街道というシステムに今度移行するわけですけれども、その街道にモーセの座を設けて、ですからマタイが書いている時代にはもう神殿祭司も、神殿貴族としてのサドカイ派の人々ももういません。神殿が消えたわけですけど、あと残っているのは立法学者とファリサイ派の人々だけです。なのでマタイにおいてはほとんどセットになって、しかもこの立法学者というのは全員がファリサイ派でしたから、立法学者ファリサイ派、これがワンセットで出てくるわけです。ただ福音書の時代設定としてはまだそういう人々もいるので、このいろんなところに祭司やらサドカイ派の人々やというような表現が出てまいりますけれども、マタイの時代には実態としてはこれしかいなかった。でこの人々が街道に入って教えるわけです。その時にこのモーセのキャセドラに座ってそこから教える。その人々がの呼び名が先生であったり父であったり教師であったりした、と呼ばれる人々ですよね。それでイエスがここで何を問題にしているのかって言いますと、この連中、立法学者たちやファリサイ派の人々が一体何を見ていたか、何を、大事なことは何かって、そのすぐ前22章の34節以降にそこに出てまいりますね。先生、立法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟。第二もこれと同じ、隣人を自分のように愛しなさい。立法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。基づいているっていうんですけど、これ前も申し上げたように思うんですが、クレマニウミっていう言葉で、これはですね、基づいているというのは例えば人を十字架にかける、イエスを十字架にかけるという時の、十字架にかけるという時の、かけるという言葉なんです。基づいていると、ここで訳してあるのは。だから全ての立法はもうこの二つにかかっているんだと、十字架にかけるようにかかっているんだと。 だからこれが外れたら全部が落ちてしまうというぐらいの大変強いニュアンスなんです。まあ基本はこれなんですよという、そういうことではない。もう生きるか死ぬかという意味でそこにかかっているんだ。イエスがこう言うときに、ではそのかかり方は何なのかというと、人は一番大事なのは神を誠心誠意愛することと隣人を誠心誠意愛することだと。そうすると大事なのはその二つが一致しているということ。その中に立っているときにのみその人は満たされている、その人は本当の意味で生きているとイエスはここでお語りになっているわけですね。ところがこの律法学者やファリサイ派の人々っていうのは一体何に自分の存在をかけているかというときにここに出てくる、ね、そのする五節、そのすることは全て人に見せるためである。人に見せるためですから、聖句の入った小箱を大きくしたり衣服の房を長くしたりするというわけですね。イスラエルに行った時に私この姿を本当に見ましたけども、正統派のユダヤ人たちは日常生活本当にこの通りやってます。こういう小箱をここにひっつけて革の紐で、そしてぐるぐるぐるっと二の腕に巻いて、ここにも箱をつけて日常生活をその姿でやるわけです。中には何が入っているかというと、申命記と出エジプト記から抜き出したこれが重要と思われるその聖句、それを書いたものを折りたたんでその箱の中に入れてるわけですね。でそのここの箱を大きくしてみたり、で衣の房を裾を長くしてみたり、見せるためのことしか彼らはしないっていうわけです。そして最終的に先生と呼ばれたり、あるいはモーセのキャセドラから我が子よという言葉で語り始めるので、父として振る舞う、そして、律法学者として教師として教える、その3点セットだっていうわけです。ところが何がダメなのかというと、彼らは先生というのはこれラビですね、元の言葉、ラビとしてもパテラとしてもっていう、そして教師としても、教師というのはこれ原文は導くもの、ドイツ語にゼールゾルガーという言葉があるんですけど、それが当てはまるギリシャ語とちょうど対になる、魂の配慮者、魂の導き手というようなね、そういうふうなものとして呼ばれるんだけど、そのことを大変好む。それでこの人々のいけないところは何なのかというと、教師としても父としてもゼルゾルガーとしても、そのすべての面において自分が最終のものである、ね、見せるためというのはそういうことなんですよ。いいですか皆さん、この共同体の中でね、最後の権威を持っているのはね、私なんですから。牧師が講談から言い始めたらどうでしょうか。最後の権威は私が持ってるんですからね、逆らったりのとんでもないですよ言う人が時々あるんですけどそれとんでもない誤り、ね、私の牧師としての役目は一体何か、この御言葉の解き明かしを通して私自身を指し示すんじゃなくて神様を指し示すわけでしょ。これが説教者の役目ですよね。説教者が説教において最終的に己自身を指し示し出したらどうなるか、もう教会のすべてが崩れ去っていく。私は本当に神様の前に何者でもありません。私ではなしに私が指し示すものをどうか見てください。私の言葉ではなしに私が一生懸命聖書を読んで示された、その私に示された言葉をどうぞ皆さん受け止めてください、聞いてください。それが人間が神と隣人との関係の中に生きるただ一つの在り方なのだ、存在の形態なのだ。イエス様がそれをここで言っておられるわけです。 先生と呼ばれ、父と呼ばれ、教師と呼ばれて、そのモーセの座から自分自身を最後のもの、究極のもの、己自身を最高の権威として人々に見せて生きている人々がある。あなたたちはそうであってはならないのだ。あなたの人生は隣人を愛すること、それはどのようにして隣人に対してあなた自身ではなしに神様を指し示すことによって生きることだ。その時にあなたの人生そのものが父なる神を指し示す人生になっていくのだ。それをイエスはここで語っておられるわけです。それではどのようにしてその人生は達成されていくのであろうか。今日与えられた聖書の箇所での答えははっきりしていて、それは11節12節の御言葉です。あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、減り下るものは高められる。この12節の低くされそして減り下るっていうのは日本語では翻訳違うんですが言語は一緒です。両方とも低いっていうこと、高さと低さっていうことをイエスはここで語る。あなた方の人生はどのようにして祝福されていくんだろうか。それは高さにおいてではなく低さにおいてである。今年のクリスマスもルカによる福音書から一連のクリスマスの礼拝を守らせていただいたんですが、今年度は改めてそのことを思わしめられました。一体ルカ福音書は何を語っているのか。幼子にひれ伏して生きる人生であります。幼子にひれ伏す、東方から来た三谷の博士が幼子にひれ伏します。羊飼いたちも幼子にひれ伏していきます。皆さん幼子にひれ伏す、そんなことはできるんだろうか。私たちは普段の生活の中で一体何にひれ伏して生きているか。それは力であったり地位であったり、あるいは富であったり、ともかく自分の人生に、利益をもたらしてくれそうな力、パワー、そういうものにこそひれ伏して生きてきたのではないか。でもそれをやりますとね、モーセのキャセドラに座りながら内実を失っていくんです。この律法学者やファリサイ派の人々のように。私たちの国でもモーセの座に近いものいっぱいありますでしょ。例えば総理大臣の総理の座とか、なんとかかんとかの会長の座とか。でもそこに座りながら、そこに座っている人々がもうまさしくその内実を失っている、いく。もう日本中どの座も実態は空っぽなんではないかと。いや、むしろそれに反するものこそがそこに座を占めているのではあるまいか。これ他人のことを言ってるんじゃないですよ。私たちもそうなんです。洛北教会の牧師の座っていうのは、牧師室には牧師の椅子っていうのがあります。さて、そこに座っている人間は本当にその内実をちゃんと保っているのかどうか。これはもう皆さん、私自身の自己反省としては何度も何度もって常時反芻しながら生きていることであります。一体その座に座ること、座ってその座を全うすること、その根源は何なのかといったときに、この低さである、幼子にひれ伏していく。あそこで一体人々は何にひれ伏したのか。答えははっきりしていて、あの幼子を通して示されている神の低さを不思議がんだのです。 神様の低さがここまで低いものとなって私たちの前に現れてくださったのであるか。こんなに低くなって神様が私たちに仕えてくださるのであるか。あの十字架の低さにまで至って神は私たちの罪を贖い許してくださるのであるか。自分の一人子を与えて十字架にまでおかけくださったその神様の低さにあの人々はひれ伏した。だから幼子の低さにひれ伏すことができたのであります。これこそが聖書が与えてくれる私たちの人生に対する真の恵みである。私たちも御言葉に導かれてそれを悟って幼子にひれ伏すことのできるものとしていただいたのである。それがあのクリスマスの夜の出来事であった。で、今ここでイエスはそれをおっしゃっている。低さなんだよ。神様の低さに出会うことを通してあなたたちも幼子にひれ伏すことのできるものとされていく。そこからあなたの本当の命の歩みが始まっていくんだ。そしてその低くあるものを神様は高められる。低いままで置いておかれない。その低さの中に本当に生きることのできたものを神様が今度はご自分の栄光の中に高めてくださる。イエスはここでそのように語っているのであります。みんなでもう一度あのクリスマスの日に立ち返って幼子にひれ伏すことのできる恵み、それをもう一度覚え味わいつつこの新しい年の歩みを歩んでいきたいと願うものであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神、今日は青年たちがこの礼拝の後インターネットを用いて青年会の集いをしてくれます。本当に嬉しいことであります。つながる場を、直接につながる場を失った青年たち、また私たちでありますけれども、神様が与えてくださったあらゆる知恵と機会とを用いて、チャンスを用いて、なおこの中でもしっかりと祈りにおいて礼拝においてつながり続けて歩むことができますように、みんなで幼子を節を拝みながら生きる群れ、楽福教会をそのような教会としてこれからもあなたが守り支えてくださいますように、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金のお祈りをします。天の地なる神様、あなたのお招きにより分散ではありますが共に礼拝に預かることができましたことを心より感謝いたします。今日学びましたように主の私たちの罪を贖うための十字架に至る使える歩み、神の低さに感謝し、幼子なるキリストにひれ伏す思いに立ち返り、神様にそして臨時に仕える心を持って主のものとして会いに行くことができますよう群れの一人一人をお守りください。地震で被災された方々、また教会にあって病や弱さの中にあるものを覚えます。どうか一人一人を顧みお守りください。どうか一日も早く集合礼拝を再開できますようお導きください。 ただいまあなたの恵みへの感謝と献身の印として献金を捧げ出しました。神様の御栄のためにお持ちください。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告をいたします。昨今のコロナウイルス感染拡大に顧み、2月いっぱい礼拝堂における主日礼拝は役員のみで守る分散礼拝として行われております。礼拝は皆様と共に守れるようホームページから YouTube で配信され視聴できます。分散礼拝の間、毎週の修法送付を希望される方は教会までお申し出ください。17日水曜日よりレントに入ります。先祖木曜日聖餐幽霊拝およびイースターの諸行事については役員会にで話し合い、皆様にご報告させていただきます。それではご起立いただきまして賛美します。唱詠541番。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。
教会員の皆さんに報告のある方でしょうか。
教会学校と、聖歌隊の関係の方にお知らせをします。まず教会学校はこのほぼ1年間、通常のプログラムが、何もできておりませんけれども、来年度への備えを、したいと思いますので、関係の教師にはメールで、 お知らせしたところですけれども、来週の役員会の後の時間2時頃から、Zoom を使って、教師会をしたいと思っております。個別にメールを差し上げていますので、参加できる方はできるだけ参加をしてください。それから、聖歌隊についても、礼拝が集合礼拝に戻っていつもの、式順に戻るまでは、賛美をすることが難しいと思われますけれども、できればイースターからペンテコステの時期に、再開できることを願っています。そこで、今年度については、聖歌隊の総会を、取りやめまして、関係のものだけで、資料を作って総会の、資料とさせていただきたいと思います。教師会の詳細についてはまた来週話し合いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
他に何かよろしいでしょうか。それではこれで本日の会を終わります。